おはようございます。今朝与えられました聖書の箇所、コロサイの信徒への手紙ですけれども、この手紙は伝道者パウロが書いた手紙であります。この手紙はいわゆる獄中書簡と呼ばれているものでありまして、パウロがローマの牢獄の中で書いたものだと考えられています。このコロサイという町ですけれども、パウロの時代には小アジアと呼ばれておりまして、現在ではトルコに位置する町であります。パウロの時代はそのコロサイの近隣にラオディキア、ヒエラポリスという町々が並んでいて、そのラオディキア、ヒエラポリスとこのコロサイとが並んで三大都市とされていたようであります。ですけれども、このコロサイは次第にだんだんこう勢いが弱まっていって、このパウロの手紙の書いた頃には小さな町になり果てていたそうであります。パウロ自身はこのコロサイの教会には行ったことがありませんでした。しかしパウロの同労者であるエパフラスという人がこのコロサイの教会を指導しておりました。そのことがコロサイの信徒への手紙の1章の7節に書かれています。少しお読みいたします。1章の7節、あなた方はこの福音を私たちと共に仕えている仲間、愛するエパフラスから学びました。彼はあなた方のためにキリストに忠実に仕えるものでありとあります。おそらくパウロはこのローマの獄中にいた時に、このエパフラスがこのコロサイの教会の近況を携えて訪ねてきたのではないかと言われています。そしてそのコロサイの教会の報告をエパフラスから聞いたパウロが、そのコロサイの教会の信徒たちに手紙を書いたのであろうと言われています。なぜこの手紙を書いたのかということですけれども、このコロサイの教会についてパウロが聞いたところによると、どうやらコロサイの教会の中に課題といいますか問題があるようだということを感じ取ったのでありましょう。もちろんこの教会は地上にある限りですね、どんな教会でも課題問題を抱えております。課題問題のない教会というものは一つも地上にないと言えます。そしてこのパウロはコロサイの信徒の手紙をですね、近隣のラオディキアの教会にも回して、そしてそこでも読まれるように取り計らってほしいということもこの手紙の中で書かれています。ですのでこのコロサイの教会が抱えていた問題というものは、コロサイの教会だけではなく、いろんな教会が抱えていた、いわば普遍的なそのような問題であったということができます。ではコロサイの教会が抱えていた問題とは何であったのか、それを一言で言うなら、キリスト以外のものが救いのために必要であると教えられ、そしてまた信じられていたということであります。コロサイの教会においては、例えばそれは一部の人しか知り得ない類の知識、また禁欲、そして天使礼拝などでありました。これらについて詳しく説明することは今日はいたしませんけれども、それらを行うことによって自分たちは成熟しているクリスチャンであると自負し、そして自分たちのことを 賢く強いものであると考えて、人を教え、そしてまた人を裁くということがあったのではないかと思われます。しかし聖書は人が救いに至る道について、ただイエス・キリストが救い主であるということを信じる、この信仰だけで人は救われると教えています。パウロは教会に入り込むキリストだけでは不十分であると考える、そのような思想に対して、それに対抗するためにこの手紙を書き送ったのだと言えます。12節を見てみます。12節には、あなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているのですから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいとあります。ここに私たちが身につけるべきものが列挙されているんですけれども、まず決して忘れてはいけないことは、その前に書かれている事柄、つまりあなた方は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているということであります。あなた方とは教会の信徒のことでありますけれども、教会に集う者は神に選ばれ聖なるものとされ愛されているものである、そのようなものの集いが教会であるということです。そしてパウロは具体的にクリスチャンが身につけるべきものについて語っています。それは憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容であります。ここで語られていることも、まずこれは私たちがする前に神様が私たちに対してしてくださったことであるということを覚えたいと思います。憐れみの心とは、キリストが人々に抱かれた、まるで腹渡が締め付けられるような思いのことです。そして慈愛というものも、同じようにキリストが人に対して抱かれた深い慈しみのことです。続く謙遜は、神との関係において身を低くするということです。私たちはいとも簡単にこの謙遜ということを忘れがちですけれども、このコロサイの信徒たちの間に入り込んでいたさまざまな知識や禁欲、そのようなものもまた人を謙遜ではなく傲慢に導くものでありました。しかしイエス・キリストを通して神が与えてくださった救いというものは、私たちが謙遜にならざるを得ないものであります。なぜならそれは私たちの行いによるのではなくて、ただ一方的な神様からの恵み、すなわち贈り物であるからです。そしてその神様からの贈り物を私たちがへりくだって受け取るところから、柔和と寛容が生まれると言われています。柔和とは、不当な扱いを受けてもじっと耐え忍ぶ、そのような姿であります。そして寛容とは、たとえ未熟であっても、愚かであっても、忍耐してその人のことを受け入れる、そのような姿勢のことであります。13節には、互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさいと語られています。これらのことを聞きまして、とてもそんな風にはできないと思う方もおられることと思います。しかし先ほど申しましたように、忘れてはいけない 順序があります。それはその次に語られています、主があなた方を許してくださったようにあなた方も同じようにしなさいということであります。主が許してくださったように、つまりキリストがまず私たちを許してくださった、そこから私たちは始めていく必要があるということです。主が許してくださったように互いに許し合う、私たちにはそれぞれに忍ばれるべき未熟さや愚かさ、また弱さがあります。イエス・キリストはご自分を十字架につける者たちのために、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのですと天の父に取りなし祈られました。そしてそのキリストの祈りは今朝ここに集う私たちのための祈りでもありました。なぜイエスはそのように祈り、またご自分を十字架につける者のためにさえまでも許し祈ることができたのでしょうか。それは主イエスが父なる神と一つ心で人間を愛しておられたからに他なりません。父なる神は人間を愛するがゆえにご自分の一人子をこの世にお送りになりました。それはご自分の一人子がこの罪の世の中にあって傷つけられるということをはるか承知の上でお送りになったということです。神様は罪ゆえに人を傷つけてしまう私たちの世にイエス・キリストを送られました。それはそのような私たちをありのままで深く愛してくださっていることの証拠であります。そしてその神の愛は全ての人に注がれている愛であります。特定の人だけに注がれるものではありません。この愛こそが私たちにとって必要な愛であります。14節にはこれら全てに加えて愛を身につけなさい、愛は全てを完成させる絆ですとあります。ここにはこの神の愛、キリストの愛というものは私たちが身につけるべきものであると言われています。身につけるということは生まれつき私たちに備わっているものではないということです。そしてこの神の愛、キリストの愛は私たちにとって全てを完成させる絆であると言われています。ここで言われている全てとは先ほど挙げられた憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、そして互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合うこと、それらのことであります。それらのすべての良い徳目、それはすべて愛によって完成されるのだと言われています。この絆という言葉ですけれども、結びの帯という意味もあります。着物を着ても帯をつけなければ衣服がバラバラになってしまうように、どれだけ良い徳目を身につけても愛がなければそれらはバラバラになってしまうのだと言われています。15節にはまたキリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい、この平和に預からせるためにあなた方は招かれて一つの体とされたのですとあります。私たちは平和と言いますと、まず人と人との平和、もしくは 国と国との平和を考えるものであります。しかしここで言われているキリストの平和とは、まず神との平和のことであります。ちょうど十字架に表されているように、このキリストの平和というものは、神と人をつなぐ縦の棒がなければ横の棒を置くことはできません。私たちの平和はこの神との平和によって支えられるものであるということができます。本日はこの後で聖餐式が持たれますけれども、この聖餐式はキリストの平和を受ける時であります。キリストは私たちが平和を得るために十字架の上でその身を裂いてくださいました。それはその裂かれた体の象徴であるパンを受け、私たちが一つの体となるためであります。そしてまた血を流してくださいました。この血を飲んで私たちがキリストにあって一つとなるためであります。このキリストの体と血を感謝を持って受けるときに、私たちは神との平和、そして人との平和に預かることができます。16節にはこのようにあります。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩篇と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。ここに書かれているキリストの言葉とは、キリストの話された言葉であると同時に、キリストについて語られた言葉であります。つまりそれは聖書の言葉であります。この聖書の言葉が私たちのうちに豊かに宿るようにしなさいと勧めています。イエス・キリストは聖書全体は私について書かれたものであると言われました。このイエス・キリストについて書かれた聖書の言葉が私たちのうちに豊かに宿るように、知恵を尽くし教え合い諭し合い、そのようにして教会は歩んでいくものであります。そして詩篇と賛歌と霊的な歌とありますけれども、これは詩篇というのは旧約聖書の詩篇のことであります。そして賛歌と言われているものは聖書の中に記されている、例えば天使ガブリエルがマリアに受胎告知をした場面でマリアの賛歌と呼ばれるものがありますけれども、そのような賛歌と考えられます。そして霊的な歌とありますのは、もっと即興的な礼拝の中で歌われるオリジナルのそのような賛美のことであったのではないかと思われています。そのようなあらゆる賛美によって神を褒めたたえるようにと勧められています。一番最後の17節をお読みいたします。そして何を話すにせよ、行うにせよ、すべてを主イエスの名によって行い、イエスによって父である神に感謝しなさいとあります。私たちはすべてを主イエスの名によって行い、そして感謝するようにと言われています。これは主イエスが私たちの中心にいつもおられるべき方であるということです。私たちはどのような集会の中にあっても、このイエス・キリストを中心としなければなりません。先月行われました婦人会で、今年度は清瀬翔子先生に奨励をしていただいているんですけれども、その翔子先生がおっしゃったことがとても印象的でありました。それは 教会が一致するのはキリストへの愛によるべきものである、キリストへの愛によるべきであるということでした。このコロサイの信徒への手紙というものは、パウロが自分自身は一度も行ったことのない教会の信徒たちに宛てて書いたものであります。それはパウロの内にあるキリストへの愛から生まれてたものであったのことでしょう。このキリストへの愛が私たちの内に増し加わるときに、キリストの言葉が私たちの内にさらに豊かに宿り、互いに許し合い愛し合う、そのような交わりへと向かっていく、そしてキリストの御心が成し遂げられていく、そのように今朝の箇所は伝えています。今朝の説教題としました、愛の絆とはキリストへの愛における絆であります。そこには前提として私たちへのキリストの愛があります。選ばれるに値しない私たちを選び、聖なるものとし愛してくださっている、そこにこそキリストの愛があります。そしてそこにこそ私たちの消えることのない絆があります。教会はこのキリストの愛によって結ばれた共同体であります。もし教会からこのキリストの愛が失われれば、私たちもまたたちまちバラバラになってしまいます。私たちは今一度、いつの間にかキリストではなく、キリスト以外のものを通して私たちの絆が結ばれていないかどうか、そのことを振り返ってみたいと思います。教会においてどれだけ良い働きをしたとしても、それがキリストの愛、キリストへの愛によらなければ、その働きは他の働きと一つとなることができず、やがてバラバラになってしまいます。時にキリスト以外のもので人を判断してしまう、そのような未熟で愚かな私たち一人一人であります。しかしキリストの愛はそのような私たちに豊かに絶えず注がれています。このコロサイの信徒への手紙の4章12節をお読みいたします。あなた方の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言っています。彼はあなた方が完全なものとなり、神の御心をすべて確信しているようにと、いつもあなた方のために熱心に祈っていますとあります。このエパフラスの熱心な取りなしの祈りによって、コロサイの信徒たちはどれほど支えられたことでありましょうか。それと同じようにキリストは今も天で私たちのために取りなし祈ってくださっています。それは私たちもまたキリストがそうしてくださったように、互いの未熟さ、愚かさ、弱さを忍び合い、許し合い、互いに祈り合うためであります。私たちはこのキリストの祈りに支えられ、何度でもキリストの愛に立ち返り、その愛によってしっかりと結び合わされて、再び新たに歩み出すものでありたいと思います。それではお祈りいたしましょう。天の神様、今朝私たちをあなたの御言葉の前にお招きくださり、聖書を通して語られるあなたの御心に耳を傾けることができたことを心から感謝いたします。 私たちの交わりは、そして私たちの絆はキリストの愛による交わりであり絆であるということを今朝改めて確認することができました。私たちは皆弱く愚かで、そして天の御国に至るまで全くものとなることはできないものでありますけれども、しかしそのような私たちがこの地上にあってあなたの御心を表すために、私たちはお互いに忍び合い許し合う必要があることを今日の箇所は語っています。そしてその愛はイエス・キリストから、あなたからのみ来るものであることを覚えます。神様、どうぞいつもそのあなたの愛に立ち返り、そのあなたの愛によって私たちが豊かな恵みを受けることによって、また同じように隣人を許し愛していくことができるように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞ全ての人をあなたが一つとしてくださいますように、全ての人に注がれているあなたの愛によって私たちが一つとなることができるように、助け導いてくださいますようにお願いいたします。これらのお祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。